先週はサンヘドリンと呼ばれるユダヤの最高法院でイエスが裁判をお受けになった、そういう記事を学びました。最高法院の議員たちからイエスは、お前がメシアならそうだと言えと、お前は神の子なのか、そういうふうに尋問をされましたけれども、イエスは逆に、それはあなた方の言うことだ、こう言って、あなたは一体私のことを誰と言うのか、そのように問い返されたわけであります。でけれども、人々はこれ以上の証拠がいるだろうか、我々は本人の口から聞いた、こう言ってイエスをローマ総督ピラトのもとに連れて行った。でそこから、今日の箇所が始まるわけであります。で一節に、そこで全会衆が立ち上がりイエスをピラトのもとに連れて行った、こうあります。で当時のイスラエルはご存知のようにローマの支配下にありましたから、いくら、ユダヤの最高決議機関である最高法院の決定であったとしても、ローマ総督の許可を得ずに、勝手に人をこう死刑にするっていう、重罪に処する、そういうことができなかったわけです。ですから今ここでローマ総督に、彼らは訴え出ております。全会衆が立ち上がりというこの言葉、これはその最高法院の議員たちがこぞって、それはもう70人ぐらいのメンバーですけど、そういう人たちがこぞって立ち上がりローマ総督にイエスを死刑にしてもらうために引っ張っていった、そういうことでありますから、実に物々しい事態が今ここに起きている、でそういうことが伝わってまいります。先の最高法院の裁判は、この言うならばユダヤ教内部の宗教的な問題を扱う、そういう宗教裁判でありましたけれども、このローマ総督の前における裁判は、当然のことながらこの訴えの内容っていうものがこの少し異なってきて、政治的な様相を見せるわけです。2節に、この男は我が民衆を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。でこのように、総督ピラトに訴え出るわけです。総督ピラトによる裁判、これは他の福音書にも出てまいりますけれども、その訴えの理由というものを記しているのはこのルカ福音書だけなんです。でここで言われていること、我が民族すなわちユダヤ人を惑わし、ローマ皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだ、自分が王だと言っている、でこれが死刑に値する理由だというわけです。すなわちこの男はイエスは自分がユダヤ人の王だと宣言をして、ローマ帝国に税金を納めることを禁じ、そしてローマ帝国に対抗する国を、王国を作ろうとする、反逆者だ、そういう政治犯として今イエスをこのローマ総督に訴え出ているわけです。3節を見ますと、そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのか、こう尋問すると、イエスはそれはあなたが言っていることですとお答えになった、これは前回学んだ箇所ですね。22章の70節と同じで、問われた問いを相手に投げ返して、 返事を拒否する、まあ、そういう言葉であるということを、まあ、前回お話をいたしました。お前はユダヤ人の王なのか、こう問うピラトに対して、それはあなたの言うことだ、こう言ってイエスは問いを投げ返しておられるわけです。で、そしてこの裁判で、ピラトの前の裁判でイエスが口を開かれたのはたったこの一言だけである。で、このことがわかるわけです。4節を見ますと、ピラトは祭司長たちと群衆に、私はこの男に何の罪も見出せないと言った。で、しかし彼らは、この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのですと言い張った。ピラトはイエスについて、この何の罪も見出すことはできない、こういうわけです。正しい裁判をすることはピラトの責任であります。ピラトは一旦はイエスに何の罪も見出せない、こう断言しているわけです。で、しかし五節の終わりに言い張ったという、そういう言葉があって、それが示すようにピラトは人々の強い訴え、主張というものに、この、まあ、負けてしまうというか、それをこう安易に無視できなかった。で、そういう難しい立場にあったと、まあ、言えるわけです。ユダヤ地方を治めているこの総督ピラトにとっては、この地方で暴動が起き秩序が乱される、そのようなことがあってはならないわけです。それは総督としての彼の能力が問われていくことになります。そしてまたローマ皇帝の信頼を失っていくことになるわけです。ですからそれだけは避けたい、これがピラトの置かれた立場であったと思うのです。したがってこのユダヤの最高法院の議員たちが、全会衆が立ち上がって今自分のもとに押し寄せてきて訴えている事柄を、彼は決して無視することができなかった、そう思うんです。で、そして彼は教会が告白するあの使徒信条の中で、2000年にわたってですね、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられた、このように歴史の中に名を残すことになっていったのであります。人々の強い訴えを聞いたこのピラトでありますけれども、6節、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知るとイエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。今ちょうどこのユダヤの最大の祭りである杉越の祭りのために、ガリラヤの領主であるヘロデがエルサレムに来ている。そしてイエスがガリラヤ人であるならば、そのガリラヤの領主であるヘロデにイエスを委ねようということで、彼はまあそこに責任を逃れる道っていうものをこう見出していくわけであります。そしてイエスを今ヘロデのもとに送った。で、ここに登場してくるヘロデっていうのは、これはヘロデ・アンティパスと言いまして、このイエスがお生まれになった時に登場してくるのは、そのヘロデ大王ですね、その辺の息子のことであります。ヘロデ大王が死んだ後にイスラエルは、まあ、3人の息子たちにこう分割をされていくわけですけれども、このヘロデ・アンティパスは、ガリラヤ地方を受け継いだ、まあ、そういう人物でありました。 そしてこのガリラヤっていうのは、まあ、イエスが宣教活動を最初にこう始められた、そういう大変美しい場所でもありますけれども、同時にまた熱心党と呼ばれるグループが生まれたところでもあるようです。でこの熱心党っていうのはローマに対して暴動を起こす、そういうこうローマに反発するグループであったわけです。そういうこうグループがガリラヤから出る。でこのガリラヤは常にそうしたローマに反対をする人たちというか、そういう人たちがこうたくさんいたわけですから、このガリラヤの領主はですね、ある意味ではこのそれをこう保護してきた、そういうことも言えるわけです。ですから本来ですね、このガリラヤの領主ヘロデとローマ総督ピラトは、互いに牽制し合う仲であったに違いない。ですからこの敵対関係にあったということが、一番最後のところにこうから明らかになるわけですね。今ガリラヤの領主ヘロデにとってはローマ総督ピラトがそのあまり良い関係ではなかったのに、自分のところに思いがけずイエスを送ってきた。これはローマ総督がガリラヤの領主としての自分っていうもの、自分の働きというか地位というか、そういうものを認めていることになりますから、ヘロデにとってはそれはある意味では誇りであり喜びであったに違いないと思うんです。でそれに加えて、前々から評判になっていた、噂になっていたこのイエスに会いたいと思っていた。ですから願ったり叶ったりというか、二重の喜びであったと思うんですね。でそしてこのことのゆえに、今日の一番最後のところに、この日ヘロデとピラトは仲が良くなったと記されているわけです。それまで対立をしていた、敵対関係にあったこの二人が、今イエスをめぐってそれぞれの思惑が一致してというか働いて仲良くなった、こういうことをルカは記しているのであります。でこの8節に、彼はイエスを見ると非常に喜んだ、ヘロデですね、というのはイエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである、こうありますけれども、イエスがガリラヤ地方で病人や体の不自由な人、苦しむ者たちの苦しみを受け止めてそれを解放している。言葉は権威と力に満ち、驚くべき技、神の働きというべき力ある数々の技がなされていることが自分の耳にも入ってきている。このイエスに会える、そういうことでヘロデは喜ぶわけであります。そしてイエスが何か印を行うのを見たいとこう思った。本来ならばヘロデはまず主イエスの言葉に聞くというか、そういうことが求められるわけでありますけれども、ここでヘロデは印を求めた、すなわち何か奇跡が自分の目の前で行われることを彼は求めたというのであります。人間が神に求めるものは 常にこういうことではないだろうか、こういうことをこう思わされるんですね。あなたが本当に神であるならば、その印を見せてほしい、神の技を、証拠を自分の前で示してほしい、今自分はこんな大変な中にある、困難の中にある、だからあなたが神であればその力を示して自分を助けてほしい、救ってほしい、あるいは喜びで満たしてほしいという、そういう叫びになっていくのだと思うのです。しかしイエスはこういう私たち人間の求め、そういうものを、まあ、お聞きにはならないわけです。9節以下でいろいろ尋問したんだけれども、イエスは何もお答えにならなかった。要するに沈黙されたわけです。イエスに対する数々の訴えがなされる中で、しかしイエスは何もお答えにならない、そういう本当にこう大変な状況であるのに、なぜ主は黙っておられるのか、神は黙っておられるのか。神の沈黙っていうのは、それは私たち人間にとってはつまずきであると言ってもいいだろうと思います。十節で、祭司長たちと律法学者たちはそこにいてイエスを激しく訴えた。何でもないような一文ですけど、このここに激しく訴えたとある、この激しくと訳されているもともとのギリシャ語は、これはまあ新約聖書では2回しか出てこない。1回はここですね。そしてもう1回は使徒言行録18章の28節に出てまいります。で、使徒言行録も ご承知のようにこのルカが書いた文章ですから、この激しくというこの言葉はルカ固有のというかルカ特有の言葉である、そういうふうに言えるわけです。そしてその意味は力いっぱいとか猛烈にとか熱心に、こういう意味であるわけです。ですから凄ましい言葉、猛烈な言葉、あるいは圧倒的な言葉でもって人々は今イエスを訴え続けているわけです。これがまあユダヤの人たちがそういうふうに訴えた。そして11節を見ると、このヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句派手な衣を着せてピラトに送り返した。ユダヤ人の王ならばそのようなまあ派手な格好をさせて侮辱をしてピラトのもとにまた送り返したというわけです。祭司長や律法学者といったこのユダヤの主だった人たちによる激しい訴え、猛烈な訴えに加えて、ヘロデや兵士たちによるあざけり、激しい侮辱、そういういわば人間の醜い怒号がご自身に浴びせられながらも、イエスはそれを一心に受け止めてなお沈黙しておられるわけであります。で、この沈黙が一体何なのか、こういうことをまあここを読みながらこう考えさせられるわけです。言うまでもなくイエスは人々の声を恐れたからとか、その圧力に屈したから今ここで沈黙しておられるわけではないんですね。このイエスの沈黙の中で示されることは、主イエスに激しく逆らい、神に対して激しく逆らう人間の罪であります。罪の中に滅んでいかざるを得ない 私たち人間を、その罪をイエスは沈黙の中で一身に背負って受け止めて担っておられる。で、そういうことが示されてくると思うんです。ヘロデはイエスに印を求めました。神の子ならば印を、奇跡を行え、こういうことですね。お前がメシアならそう言え、お前は神の子なのかと。前回の箇所でも人々はイエスにその答えを求めたんだけれども、しかしイエスは彼らのそのような求めに何もこうお答えにならなかったわけです。で、この沈黙の中にこそ実は神の大きな奇跡というものが示されていく。で、そういうことがこの聖書から、またこう旧約聖書を通してこう教えられるわけです。少し話が変わりますけれども、イスラエルの人々にとって最も大いなる救いの出来事っていうのは、これはまあ言うまでもなく出エジプトの経験であったわけですね。奴隷の民からの解放であります。モーセに率いられてエジプトを脱出したイスラエルの民でありますけれども、その行く手には、目の前には海、そして後ろからはエジプト軍が追ってくる、まさに絶体絶命の危機的な状況にイスラエルの民は追い込まれていくわけです。で、そういう中で、あのモーセが語った言葉、出エジプト記の14章の13節以下に記されております。旧約の116ページですけれども、出エジプト記の14章の13節以下にこんなふうに書かれております。恐れてはならない、落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。少し飛ばしまして、主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさい、こうあるわけです。静かにして、黙して、落ち着いて、ただ主を信頼し、主の技を見る、主の救いを見る。で、このことが私たちの信仰にとって大事である、そういうことを、まあ、教えられるわけです。今日の箇所ではイエスが沈黙を守っておられる、絶体絶命のそういう危機的状況の中で主ご自身が、神が黙っておられる、祈ってもその祈りが聞かれない、そういうことが私たちの人生の歩みの中にもあります。そしてそれは私たちにとってのある意味ではつまずきでもあると思うんですね。しかしその沈黙の中で実は主が私たちのために戦ってくださるというわけです。救い主とは一体どういうお方であるか、イザヤ書のあの有名な苦難のしもべの歌がそのことをよく言い表していると思います。イザヤ書の53章の7節ですけれども、苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった、ほふり場に引かれていく、引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかったと、あのイザヤ書は書いております。で、ここに主の沈黙がどういう沈黙であったのか、そういうことが示されると思うのです。激しく訴える者の前でイエスは口を開かずに沈黙を守られた。彼らの救いのため、あるいは 私たちを罪の奴隷から解放するためであります。お前がメシアならそう言え、神であるならばその印を見せろと、こう要求する人々の罪を一身に背負って、その人間を神の許しの恵みの中に招き入れるために、イエスは神の御業を担い、黙ってほふり場に引かれていく子羊として今十字架の道を歩んでいらっしゃる。この主の沈黙の中にこそ、黙って十字架を引き受けてくださる主の歩みの中にこそ、実は私たち人間を救う神の御業がある。でそのことを今日のルカ福音書から教えられるのであります。